こんばんは。秋葉パークのポッドキャストです。このポッドキャストでは生活に役立てていただけそうな星回りの話を中心に、小さなエピソードや気づいたことなどをテーマに、毎週日曜日夜9時にリリースしています。本日は3月31日リリースです。皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんはと言ったんですが、休みの日の日中に撮ってるので、今日はこんにちはですか。私はね、日曜なんかちゃんともう一回ちゃんとやろうって思った時に、リリース水曜日にしてたんですけど、日曜の夜ってなんかいいなって思ってて、一週間お疲れ様っていうのと、明日からまた頑張るかって、まあ皆さん日曜日がお休みじゃない方も多いと思うけどね、なんとなくそんな感じで聞いてもらえたらいいなって思ったので、なんかそういうテーマでやってます。で早速、今日はね、三部作、時代の変わり目の話の三部作の2回目をメインにお話ししたいと思うんですけど、そこから行こうかな。3月31日、皆さん1週間どうでしたか？1週間と言わず、先週は今年から来年にかけてすごく大きなね、天体のこう時代の変わり目だよっていうお話をしたんだけど、ちょっとだけ復習すると、今日もその話なんだけどね、10個の天体のうち、外側の3つの海王星、天王星、冥王星っていう3つの星は1年以上の周期、公転周期になってるから、なんていうか、短期間の変化とかじゃなくて、長い目で見た変化を影響がある、星だから、それがね、今年から来年にかけてすごーく珍しい、移動、星座間の移動があったりとか動きをするのね。なんか人生になかなか出会えないタイミングっていうことで、三部作のね、特集じゃないけどお伝えしています。で、この前も言ったんだけど、専門的なさ、もう私もそんな専門的なあれだけど、星が何星が何星がって言ってもわからない方とか興味ない方にはさ、もっと実用的にって思うと思うんで、私が逆だったらそう思うので、どういう風にじゃあ過ごしたらいいかとか、どうやって生かしたらいいかとか、そういう方がねメインでお話をしたいと思っています。で、3月31日だね。そう、年度末ですね。でもう時代の変わり目とか言いながらさ、やっぱ3月とか4月とかは毎年こう環境の変化とかどうしてもある方は多いと思うし、なんかこう心機一転、引っ越しをしたり転職をしたりとかね、拠点を変えようとか、そういう方も節目として捉えている方も多いと思うんだけど、今年はね、それにさらに影響が、後押しもあるよっていうことでね、もう3週にまたがって伝えようとしてるんですよね。で、今回は2回目なんだけど、いきなりその話をしちゃおうかな。先週お話しした、その個人の一心が大事な時代になるよっていう話をしたんだけどね、今日はね、4月1ヶ月がこの来年にかけての中でも、この4月はとっても大事な月なので、影響をする月なので、ぼーっと過ごしても全然いいんだけど、もったいないなと思うから、生かしていただけたらなと思ってお伝えしたいと思います。たまたま今日のタイミングなんだよね。で、なんか10天体巡行っていう、先週も言ったけど、こう何も滞ったりとかせずに進むっていう時が、この3月4月1日で終わるんだけどね、パキってそんな変わるわけではないから、徐々に徐々にっていう感じだと思うんだけど、この4月、この1ヶ月が一言で言うと、 なんていうか、この14、5年の変わり目というか、感じの方多いんじゃないかなと思うんですけど、もう私もそうなんだけど、この14、5年、なんか潜ってたみたいな感覚の方いるんじゃないかなと思うんですけど、それで市場に顔出したじゃないけど、一周回って顔出したみたいな感覚の方が多いんじゃないかなと思うんだけど、そういうタイミングなんですよね。でさ、今日はなんか「不可逆変化は生きつ戻りつ」っていう言葉が、なんかフレーズがね浮かんだんだけど、それを実感する月になるんじゃないかなって思ってます。これがどういう意味かっていうと、できるようになったらさ、何でもさ、できない時に戻れないじゃないですか。戻るうちは、例えば筋トレとかダイエットとかね、そういうのやってもさ、始めて戻って、始めてこうついては戻ってっていう感じだけど、ついちゃったらもう戻らないじゃないですか、ほぼほぼ元にはね。多少落ちるとかはあるかもしれないけど、なんかそういう、感じがする変化を起こせる月なんですよね。だからもうできない時には戻らないっていう状況を作れる。すごいくない？そう考えたらすごい流れというか、乗っかった方がいいじゃんっていう流れではあるんですよね。で、この14、5年くらい、その時の自分は、私も自分で実感すごいあるんですけど、その時の自分は必死で、なんか道踏み外したかなみたいに思ったりとかしたことももちろん何回もあるし、あの時間違った選択したかなとかもう何回もあるんだけど、そういう、いやでも自分で選んだことだしなとかってこう受け止めながら進んできているんだけどね。でもそれが良かったんだって思えるというか、その14、5年前の自分らしさ、本当の自分らしいなって自分が実感するような感じに戻れる時期なんですよね。戻れるっていうか、それ以上になれる時なの。だからすごくこう掴んで生かして実感してきたら、すごくなんか幸せを感じられるんじゃないかなというタイミングなんですよね。で、1ヶ月、毎週やるから、ひとまず今日は4月始まりの前なので、この1ヶ月全体のお話と、今週何したらいいかっていうお話をしたいと思うんだけど、まずね、この1ヶ月を通して、4月は、21日に、そのなんかちょっとしたイベントがあるのね、あの星のイベントがね、すごく変化を起こせるよっていうタイミングなんだけど、やっぱりそれも外側の星が影響してるから、1日2日で何か変化が起きるっていうことではなくって、この1ヶ月、その21日ぐらいまでに、ピークを持ってってじゃないけど、気持ち的にも環境的にも。で、その後は根付かせるっていうような、イメージのこうバイオリズムではあるんだけれども、そうね。だからして先週あ先週じゃない先月月食っていうのがあって、今月来週ね日食っていうのがあって、その前後っていうのはね、ちょっとこう思うようにことが進まないとか、月とか太陽がちょっと陰る時だから、こうパワーをそのまま全開に発揮しない時なのね。だから今週1週間は、もちろん始めたり行動したりすることはもちろん OK なんだけど、それが形にならなくても気にしないっていうか、ならなくて当たり前というか、なんならちょっとリカバリーに使った方がいいような期間なんですよね。で、来週になるとまた新月があって、その日食の影響も、まあ来週が日食だからなんだけど、少しずつ解消してくるので、今週1週間はリカバリをテーマにされるといいのかなと思います。私もそうしようと思ってるんだけど、何でもさ、野菜とかもさ、木の実とかもさ、実がなって野菜とかもできて繰り返すじゃない？また次の実がなってって続く、長く続く実をつけるさ、 木とか幹を作るには技術とかよりもまず土なのね。だからその土の部分を耕すというか、そういう感覚なので、もちろん外からの影響もあってもいいんだけど、自分自身で例えばいっぱいちゃんと寝るようにこの1週間で整えたりとか、そうね、ちょっとだけでも体にいいものを取る習慣をつけてみるとか、あとね、メンタル、いろいろ環境の変化とかでさ、やられちゃう方もいると思うんだけど、私ね、水分だと思うのよ。水分不足。これは何でかっていうと代謝もあるからね。とにかくあんまりこう気持ちが落ち着かないなっていう方は、お水一杯飲んで、きれいなお水がいいけどね、飲むようにするといいと思う。あとお天気が良かったら外に行くのもいい。そういうシンプルなことなんですけど、そういうふうに自分のリカバリーに使ってほしいなっていう1週間ではあります。なんかこう、もちろん準備するのもいいし、やりたいことがあるんだったら始めるのは来週、本当は15日以降とかがいいんだけど、来週とか来週の新月の時もちょっと思うように結果が出ないかもしれないけど、一番いいのは14、15以降に始めるといいと思います。だからそれまでは今週はリカバリ、来週は準備みたいな感じで過ごすといいんじゃないかなというふうに思います。そうね。だからそうだね、リカバリだね、ほんと。とにかく外から何か情報入れるとかも来週でいいと思う。今週はまずマイナスを取り返すみたいな感じのイメージで過ごされたらいいんじゃないかなと思います。環境変わった方は慣れるのもね、大変かもしれないけど、あと最初ってさ、揺れ動くからさ、本当に良かったのかなとか思うこともあると思うけど、進んでみないと分かんないしね、行動してすると自分が分かるっていうなんか名言があるけど、本当にそうだと思うんですよね。自分のことが分からないと合うものも見つけられないし、つかめないから、なんか何でもいいからやってみるっていうのはいいと思います。で、そうそう、やってみるじゃないけど、この4月って始まりっていうのもあるから、やっぱり始めるっていうことの後に続けるがあるんだけど、始めるっていうことがないと続けるはないから、その来年までの星の動きとそれ以降を考えたら、今月何かを始める、そのための準備をするという、そのためのリカバリをするっていうふうに考えると、今週やっぱりリカバリに使うのはね、どんな方にとってもプラスなんじゃないかなというふうに思います。なんかさ、結果なんかさ、いいのよ。ね。結果出なかったも結果だから。でもそんなこと実はないしね。なんかは何かしら発見はあるからね。とにかくリカバリーして元気になるっていうのが今週はとっても大事です。なんてお話をしているともう半分が過ぎてしまったので、今週何したらいいかも言えたね。じゃあちょっと雑談なんですけど、雑談何にしようかなと思ったんだけど、最近さ、ラジオまた聞き出してて、というのも動画、休みの、暇さえあればカードの動画とか星の動画、あ、もう星の動画の方が最近見てるかな。カードの動画がね、なんかね、これもさ、なんかも変化、皆さん感じてる変化かもしれないけど、前はいいなって思ってたものが、自分が変わったのか、まあ、その人が変わったっていうのもあったかも、あるかもしれないけど、合う合わないか変わってきたのかもしれないけど、前いいなと思ってたものがそうでもないなって思うようになったりとか、それ以上にいいなって思うものが現れたりとか、 そういう変化とかも皆さんあるんじゃないかなと思う、ある方もいるんじゃないかなと思うんだけど、私もそうで、カードがね、前見てた人は見なくなっちゃって、違う方の見るようになったりとか、あと星、それよりも星の動画をすごく見るようになったりとかして、でそれとあとね、見るものだんだんそしたら絞れてきてなくなってきちゃって、またラジオに戻ったんですよね。ポッドキャストもやるし、また始めるしっていうのもあって、あと「キングダム」見てるんだけど、毎週ネットフリックスで楽しみにしてんだけど、「キングダム」もあれなんだよ、貯めてみたいからね、あんまり見ないじゃん。でも今までのやつも何周もしてるから、もう見るものなくなっちゃって、そしたらひょんなことでまたラジオを聞き出してね、なんできっかけが何だったのか忘れちゃったんだけど、ヤーレンズの好きな人いるかで、いや、いると思うけど聞いてほしい。特にミドルだって30代後半以上の方は絶対、あ、分かんない、もう皆さん好きなものがあれだけど、めちゃくちゃ面白くて、好きな人いたらちょっといっぱい話したいから教えてほしいです。まあでもラジオをよく聞いてます。でね、自分がこの頃さ、なんか始めたいんだけどっていう方の声とかも聞くんだけど、ラジオポッドキャストも待ってたよって言ってくださる方もすっごい私何人かいらっしゃって、こんなゆるゆる続けていたのを待っててくれる人がいるっていうのがね、あとやりたいって、それを聞いてやりたいと思ってるっていう方もいてて、もう絶対やった方がいいと思う。何喋るかとかはもういいんですよ、その時考えれば。あと私は顔を出すのが最初すごい嫌で、でも仕事にするなら出さなきゃなみたいな始まりで、あと同じ写真やった方が覚えてもらえるかなっていうのは、あちこちで全部同じ写真にしてんだけど、声って何ていうの、入りやすいっていうか入れやすいから、あとパソコンとかね、携帯とかで本当に簡単に撮れるからおすすめです。やりたいって思ってる方、聞いてくれてる方いたらやって応援します。私も全然まだまだ、本当はさ、音楽入れたりとかさ、大丈夫な音楽ね、入れたりとか、もっと構成とかちゃんとしたりとか、質問読みますとかで、できるようにちゃんと形になったら最高なんだけど、全然いいんですよ、下手でも と思う。やってるっていう、積み重ねてるっていう実感もすごく大事だしね、いいと思います。すごく応援したいので、やりたい人いたらやってください。ほんで教えてください。で、そんなラジオを聞いてるよっていう最近の話で、あとさっきも言ったんだけど、なんか一周回って、その14、5年私は潜ってた感じがしていて、この1ヶ月で顔出したっていうような、ほんと感覚になってるんだけど、だからまたここからスタートだなっていう感覚がすごいしてるんだけど、すごいなんかね、懐かしい感じっていうか、この潜ってた期間は誰だったんだろうみたいな、いや自分なんだけど、精神と時の親みたいな、なんか違う別世界に自分が修行に行ってたみたいなね、なんか変な感覚で、今振り返るとだよ、そういうふうに思うから、なんかここからまた始めたいなと思ってるので、私もね、始めたばっかりというか、これから踏み出そうとしてるぐらいなので、そういうタイミングの方いたらね、一緒にね、頑張りましょう。頑張るっていうのも、ね、あれなんだよ、あんまり努力がよしの時代でもないし、もちろん努力しないと実らないことってたくさんあるけど、それよりも苦しい思いをするんじゃなくて、進んでるって楽しいばっかりじゃないからね、進んでるっていう実感がある努力はすごく大事なんじゃないかなってね、私は思います。そういう日々をね、過ごしたいなと思います。それでさ、なんかすごい振り返る、その潜っていうか潜ってる時代 時はついこの前までなんだけど、あんまりなんか振り返ることが良くないっていうか、気持ち良くなかったんだよね、昔を振り返ったりすることが。だけど今月その地上に顔を出してからは、振り返ることもうそれ以上になれる、なるために、いるから、振り返ることも面白くて、なんか私すごいミーハーって言われるんですけど、女性芸能人の憧れの人って昔から変わってない人が何人かいてて、もうね、男性とか女性とかっていうのはもう今の時代ナンセンスかもしれないんだけど、自分が女だから女性芸能人のこう憧れの人、こういう人かっこいいなーって、こういう風になれたらいいなーっていう人で、ずっと変わってない人が四天王っていうのがいるんですけど、その話をして終わりたいと思うんですけど、だからそれがまた憧れの人に浮上してきたの。まあ、今まではすごい自分が別世界にいてて、いつからか諦めたりとか、考えるのをやめてたんだけど、また憧れが復活したというか、根っこにあったんだと思うんだけど、それがね、共感できる人いたら嬉しいんですけど、年代もあるからね。年代とか関係ないか。昔から好きなのが、まあ、一番最初に好きになったのが、それは四天王じゃないんだけど、一番最初に好きになったのが宮沢りえだったの。なんて可愛いんだろうと思って、小学校だったんだけど、目の下にね、お母さんの眉毛描きでね、ほくろ描いてね、学校に行ってたの。バレないじゃん、ほくろだったら別に。自己満足じゃない。そんぐらい好きだったんですよね。そっからが始まったんだけど、大きくなって、少し学生になって、中学くらいかな、忘れちゃったけど、その時からもうずっと好きなのが四天王なんだけどね。一人目はね、深津絵里。ごめんなさい、呼び捨てで。継省略。深津絵里で、もうミーハーすぎて継省略なんだけど。大好きで、最近、ロエベかなんかの CM、ウェブ CM に出てたのかな。すごい痩せちゃって、でも可愛かったけど、深津絵里と、二人目がね、キキキリンさん。これ分かる方いっぱいいると思うんだけど、キキキリンさんもかっこいいよね。ぶれない感じと、こう寛容な感じと、でも本当は、もう知らないけど、会ったことないから分かんないけどさ、本当はすごい人間らしいさ、感情があったりとか、キキキリンさん。絶対に別れませんみたいなとこも好きで、憧れなの。あとね、3人目がね、これもずっと変わってないんだけど、麻生久美子、わかるかな？麻生久美子ってすごいイケる。伊賀大助の奥さんね。わかる方いたらすっごい嬉しい。私は、サブカル出身なので、昔のね。麻生久美子が出てる映画は全部見た。すっごい今も変わらず憧れ。で、もう一人はね、北海道の友達のみきちゃんとかは、きっと分かってくれると思うんだけど、夏木マリ、めちゃくちゃまた最近かっこいいなって思ってて、すごく憧れ。この4人が四天王なんですよ。で、夏木マリがね、言ってたの。行動すると自分が分かるから、行動しないのはもったいないって。すごいそうだなって思ってね、これはシェアしたいと思ってね、いました。あとね、この始まりの4月にふさわしい言葉をシェアするとしたら、この間ね、渡辺直美ちゃんが、これはごめんなさいね、なんかさ、芸能界の方ってさ、やっぱさ、すごいと思われたい人じゃなくて、すごい人はさ、すごいじゃん。直美ちゃんもそうだと思うんだけど、渡辺直美ちゃんが、怖いよって、チャレンジするのは私も怖いって言ってて、でも失敗しても成功してもどっちでもいいって、どっちでもいいから、その結果が出た後の景色が見たいとかっていう話をしてて、 すごい大きなこと言ってるようだけど、本当にすごい身近な話で、やってみてどうかっていう自分を知りたいっていう、ただただすごい小さな好奇心だと思うんだよね。それってすっごい大事で、なんかハッとしたんですよね。それをちょっと今日は4月の始まりに、リカバリーの前にふさわしいと思うのでシェアしたいと思ってたことです。伝わったかな？みきちゃん聞いててくれてるかな？そうなんですよ。夏木マリもかっこいい。なんかそういう、皆さんどうですか？憧れの人とかいるかな？自分の、なかなかいないくてさ、自分の完全体が理想の姿っていう人もいるよね。かっこいいよね。すごい、それは本当に思う。誰かの真似とかじゃね、なくて。自分の完全体が理想っていう方はね、本当にかっこいいと思います。だから何かしらそういうふうに持つことが大事な、時代時代っていう片付けるのもあれだけど、周りもそういう影響があるから、先のことなんて考えれないし分かんないけど、持って毎日を過ごすと充実度が違うんじゃないかなって思います。いや、ほんとね、ヤーレンズのラジオ聞いてほしい。 本当に聞いてほしいです。あと、なんかおすすめあったら教えてほしいです。お笑いの話は、お笑いっていうか、もうラジオファンの方もいると思うけど、よく聞いてる方もいると思うんだけど、だんだんさ、流行ってくると思うよ、またラジオが。ちょっと私もね、構成とかもちゃんとできるように頑張りたいと思います。あとは、あと一個ちょっと、最近楽しいことないなとかっていう人がもしいたら、ゲームの一個として取り入れてもらえたらと思うんですけど、私ね、最近ね、その出張から帰ってきて、ご飯もちゃんと家で作れるようになったから、またできる範囲で、だけどね、好きだからやってるんだけど、まあ、あるものの日も多いんだけど、死ぬまでにあと何回食べれるかなって、たまにそういう話聞くけどさ、ご飯ちゃんと食べれるの何回ぐらいあんのかなってね、計算したの。 それちょっとやってみて。で、私は背も小さいし体も小さいから、そんなにって、若いね、時とよりもやっぱ食べれなくなってるから、一日ちゃんと食べるの一食でいいんですよ。まあ、一日完全に一食じゃないよ。おやつも食べるし、なんかちょこっとなんかつまむけど、ちゃんと食べるの一食でいいんですよ。大体ね、外とかね、よほど何かがないだったらね、1.5食ぐらいなんだけどさ。そう考えると、例えば私は90歳まで元気に生きたいの。で、心も体も元気にね、生きたいと思ってたら、計算したら、最低1食として1万6000日とか1万6000何百日とか、なんかそんぐらいしかないんですよ。これをしかと捉えるか、もっとと捉えるかはそれぞれだけどね。そう考えたら、意外と1万6000ってカウントできるくないと思って。そう考えたら、コンビニでご飯、コンビニあんま買うこともともとないけど、半額シールでいいやみたいな時はやっぱりあったから、何年か前とかは。そういうのが一切なくなって、何でもいいから手を加えようとか、何でもいいから材料、素材のなんか味を味わおうとか、そういうふうに苦がなく変わったんですよね。もちろんさ、外でね、一緒に過ごしたい人と食べるご飯とかも最高だから、その中には、1万6000の中には入れたいけどさ、ちょっとそういうふうに、そしたら、なんていうの、適当に 私もしてた人だから適当にしてるのがダメじゃないし、もちろんこう効率よくねできるツールも技術もさ、いっぱいできてるからさ、それがダメってことじゃなくて、大事にしようって思う回数が増えると思うんだよね。なので自分だけでこうね、誰かが作ってくれたりする方も含めて、ご飯大事にしよう同盟なので、ちょっと使える方は使って、ゲームみたいに考えて、一回ちょっと計算してみて。何歳まで生きるかなんて分かんないんだけど、最低何歳とかでもいいから、ちょっとやってみてください。それよりかはね、長く生きたらラッキーだしさ、ちょっとやってみてください。遊びでね。これが今日のシェアでした。ではそろそろ30分になるので、今日はこのぐらいにしたいと思います。4月の、じゃあ3月31日だね。皆さんの4月からがね、こう充実するように、ちょっとでもこう意識、もう無意識で過ぎる時間よりも感じながら過ごせる時間が増えるようにお祈りしてます。願ってます。私もそうやって過ごしたいと思います。心機一転するにはいいタイミングだと思うので、また1週間楽しんでいただきたいと思います。ああ、なんか今日もくだらない話なんだけど、楽しんでくださってる方ありがとうございます。なんかこういう話してっていうのがあったら教えてください。では個人的に影響する星の生かし方とカードを合わせた個人リーディングもオンラインで行ってます。気になると思っていただいた方、インスタグラムの DM などでもご連絡いただければと思います。インスタのアカウントは、アキハアンダーバーグッドムードです。グッドムード、 GOODMOOD。ライフスタイルアカウントは、アキハパーク。こちらはちょっと最近更新してないんですけど、4月からまたしたいと思います。よければフォローお願いいたします。では、今日はこれぐらいで、また来週、皆様にとっていい1週間になりますように。またね、ありがとうございます。